TBS Radio Weekend Shuffle. 土曜日のたまめきめ、予感九十五万四千回。Thank you, you let's stay tuned. Oh, 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 stay tuned. Weekend Shuffle.皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。3月10日の生放送が終わりまして、日付は3月11日なんですね、今日はね。はい、ちょっとね、震災からもう2018だから7年、
7年経ちましたか
ということですかね、なりました。現在2時43分ということで、なんでこんなに遅いのかと言いますと、ちょっとあの新番組に向けましていろいろね、ちょっと取材等を受けておりまして、すいません、お待たせしてしまいました。TBS ラジオで毎週土曜夜10時から2時間生放送でお送りしているライムスターたまるのウィークエンドシャッフル、生放送終了後、2時間40分経った後の TBS ラジオ第6スタジオから放課後 TBS ラジオクラウドサクッとお送りしていきます。今週の本放送の特集が疎遠になった友達、通称元友特集だったということで、本放送ではちょっと紹介しきれなかったメール、ちょっとこの番組もね、
はい、
残り少ないです。ファイナルとか言っちゃってますから、ちょっとほらしばらくね、しれっとやってもいいですけどね、別にね、
まあ、しれっとやりましょう。
しれっとやりますけど、はい、せっかくいいメールが来てたのに読み切れなかったということで、はい、はい、ここでご紹介したいと思います。ということで、あ、横で運なんでね、あ、はい、ちょっと私、お前は誰だって思いますから、
うん、番組の構成作家、古川です。
そして今日はですね、番組で DJ をして、マーチ DJ をしていただいてですね、せっかくだから飲みに行こうよと言ったまま2時間40分待たしております。DJ 福武さんです。
はい、DJ 福武です。
すいません、はい、ごめんなさいね、
とんでもないです。
すいません、そしてですね、その取材に来て、取材の方に来ていた人ですね、
うん、
でいるんなら出ればいいじゃないかという感じでね、呼んでおります。どうぞ。
音楽ジャーナリストの高橋芳明です。
今よしくなんそんな不機嫌そうなんですか。やっぱ誘い方が雑ってことですか。
それもありますね。
何それ。何の感じなのこれ。
いや、早く飲み行こうよ。
あ、そういうこと。何その自分、え、だってさ、福武さんの方がずっと待ってんのにさ、何自分はその急に不機嫌な感じだし。
大人げないですよ。
まだ続くのかと。
まだ続く。俺今までよし君と付き合い、はい、もう結構十何年とか20年
20年ぐらいですかね、
もう20年以上じゃないですか、
はいはい、
今までで一番不機嫌
あ本当ですか
今のは。おじゃないよ。
まだ新しいところ
を
見せられてる。
だから今俺は逆にはっつってはなんそんな不機嫌なのこの野郎。負の連鎖生むからさ、
やりましょうかじゃね、う
ん、ね、あの、はい、ちなみにお二方ね、疎遠なんていうのはどうですか。疎遠の方は
疎遠、
うん、
ね、アリキックも来たらいいじゃない。
アリキックがいる、うん、アリキックも打ち合わせでね、そういえばね、うん、打ち合わせで来てる。
そうそうそうそう、あ、そうなの、
うん、
何の、
あの新番組のちょっと音楽面のお手伝い、う
ん
う
ん、はい、また絡むんだ、
はい、また絡むんだ。ロマンクルーよりアリキックさんです。
よいしょ。
ロマンクルーよりって言い方でいいんですよね。
はい、
別に解散はしてない、
はい、解散はしてないですね、
うん、はい、ということで、はい、アリキックさん、あの、いろいろね、ウィークエンドシャッフルでは、うん、あの24時間ラジオとかもお世話になりましたし、
はい、
あと、まあ、ライブスターでもお世話になりました、はい、
TBS ラジオ的には興味あるという番組で大変お世話になります、は
い、めちゃくちゃね、かっこいい、
ありがとうございます、うん、
で今度もお願いします。
はい、お願いします。
そういう感じですよね、うん、はい、みんなあの2時よ、もう3時近いんで疲れてるんですよね、はい、
うん
うん、疲れてるのに頑張ってるんです。
そうです
ね、それをみんな受け取ってくださいというね、はい、感じでございます。
うん、こういう放送聞きたくないよ。皆さんが望んでるの
は、ね、こういうことじゃない。
こういうことじゃない。
あ、そう、
はい、じゃあ、はい、いつかメールを読もうかなと思って、はい、時間も限りで読めなかったメールがいくつか残ってるので読みましょう。
はい、それじゃあ、お付き合いください。いきますよ。ラジオネームわらびさんからの疎遠メールです。楽しく聞かせていただいております。元友特集ということで、小学生の時によくしていただいていた学童保育の先生の話です。うん、若い女性の先生でしたが、私が胸を揉んでも。
うん、
どう
怒らずにそれは人にしてはいけないと教えてくれました、うん、これわらびさんはやっぱ男の子なんですかね、
うん、
ちょっと空気が読めず周りとトラブルを起こすこともあった私にいつも寄り添ってくれました。ゆっくりでも丁寧にやるところ、本をよく読んでいるところ、私の美点を見つけて褒めてくれました。その大好きな先生がご結婚されて引っ越しし、離職されるときに住所を教えてもらってしばらく手紙のやり取りをしていました。しかしありがちな話でいつの間にか疎遠に、うん、今学童保育でアルバイトをしていると先生のことをしばしば思い出した。だから自分が今度は逆の立場になって、
まだ20年と少しですが、ちょっとした遠回りもあった人生の中で、今でも折々で勇気の種になっている先生の言葉を思い、気を引き締めています。普通に胸を揉んだくだり以外は普通に
いいお話ですね。
疎遠は結構、うん、なんていうの、あの明快にオチがついたりするやつじゃないっていうか、ちょっと本当文学の領域なんですよね。
そうなんですよね、
割とね、
う
ん、
ちょっと余韻を味わう感じ。
そうそうそうそう、だからもうなんかいらんコメントとかしない方がいいんですよ、うん、胸って胸って何カップ
したらなんで3人もコメントいらねえだ
ろ、ね、またしてるから悪いなと思って
巻き込もうみたいな、
うん、なんか役を役を与えれば、役を与えれば、
満足
ね、その人が、ね、社会の中で輝くね、瞬間もあるかもしれないじゃない、
ここにいていいんだって思う。
静かに。なるほど。居場所、存在意義を。
居場所を作ってあげてるんじゃない。
じゃあ、吉崎さん。
あ、吉崎さん、読み
です。はい。
じゃあ、いきます。
お願いします。
ラジオネーム、ちゃんぽん山さん、
はい、
です。はい。僕が大学生の時に上海の大学へ留学していた頃の話です、うん、当時は現地の大学の寮で生活をしていました。二人部屋だった僕のルームメイトは50歳のタイ人で、名前はソンチャイと言いました。
いいですね、
うん、それは学生同士ってことじゃなくて単にルームシェアなんですかね。
そうかもしれないですね、ソンチャイは最初に僕に名刺をくれました、うん、タイで会社経営をしており、中国でも事業するため中国語を学びに来たとのことでした、うん、出会って間もない頃はお互いに中国語もままならず、片言の英語でコミュニケーションをとっていました。彼はとても真面目で、毎朝5時半頃に起きてそのまま机に向かい、黙々と漢字の練習などをしていました。なぜ書き順がそんなに重要なんだと孫ちゃんに聞かれた時は、確かに漢字に馴染みのない人たちにとっては不可解だろうなと思ったことを覚えています。孫ちゃんは、中国語がどんどん上達し、それにつられるように僕も話せるようになり、いつの間にか意思疎通もスムーズにできるようになりました。友達というより息子のように接してくれて、僕も父のように慕っていました。孫ちゃんはタイに家族を残してきており、時折、ちゃんぽん、お前は家族に会えなくて寂しくないか？俺は寂しくてたまらないよ、と、涙目でテレビ画面を見つめることもありました。そんなある日、孫ちゃんが、町の市場で買ってきた食材で僕に料理を作ってくれたことがありました。タイ料理だったのか分かりませんが、インスタントラーメンの中に生卵が入ったものでした。しかし僕は当時の中国の衛生関連にかなり不信感を抱いており、生卵はやべえよと直感的に思ってしまったのです、うんうん、結局僕は適当な理由でごまかしてその料理に手をつけませんでした。あの時は申し訳ないことをしたなと今でも後悔しています。半年ほどルームメイトとして過ごし、僕は先に日本へと帰国しました。その後大学を卒業し、就職。慣れない社会人生活にじたばたしているうちに、あっという間に2、3年経った頃、ふと自宅の部屋で孫ちゃんの名刺を見つけました。そうだ、手紙を書こう。自分の近況を綴り、今は社会人になったことを伝えたくて、名刺を1枚入れました。相変わらず仕事はうまくいかないことばかりで、毎日があっという間に過ぎていきました。手紙を出したこともすっかり忘れていたある日、外回りから会社に戻ると、事務の女性から、今日会社に変な電話があったんです、と言われました。
変な電話？
変ってどんなですか？なんか英語みたいでよくわかんなかったんですけど、ちゃんぽん、ちゃんぽんって言ってたみたいなんで、心当たりありますか？あ、まさか孫ちゃんが、
うん。
おそらく彼が僕の名刺を見て電話してくれたに違いないと確信しました。めちゃくちゃ嬉しかったです。わざわざ会社に電話してくれるなんて。僕はまた孫ちゃんへ手紙を書くことにしました。仕事のこと、もうすぐ結婚すること、新婚旅行はタイに行きたいこと、伝えたいことが次から次へと浮かんできます。でも僕はその手紙を出すことはありませんでした。
あら。
孫ちゃんからもらった名刺をなくしてしまったのです。その後、電話も手紙も来ることはなく今に至ります。今でも時々、孫ちゃんのことを思い出します。僕も結婚し、子供もいる今になって考えると、家族を残して単身外国で勉強するなど、半端な覚悟ではなかっただろうと思います。孫ちゃん元気かな？卵ラーメン、今なら食べるかな？これは普通に、まあ、まず文章も上手だし。
読みもいいですよ。
ありがとうございます。
なんか、よし君いいですね。
ありがとうございます。
これから全部読んでください。
いや
これさ、疎遠シリーズの中でも、その、図らずもっていうかさ、連絡取る気満々なのに、
お互いあったのにね。
物理的に、嫉妬と、その、 会社に電話かかってきました、うん、なんか変なってさ、うん、あの完全に俺思い出したの A が犬猿ですよ、うん、あの犬猿の途中でさあの電話かかってきたのをあの妹さんっていうか会社の人が受けてもよく分かんなくて、まあ、お姉さんが英語できて受けるっていうのがあるんだけど、うん、完全にそれですよね、うん、だからお前ってなんでお前連絡先聞いてこないんだよみたいな、
うん、あこのパターンね。
これはちょっとこれがあの本編で採用されてないっていうのがまたすごいですよね。
まあいい話すぎるあのでもさ今時はさ、うん、例えばその SNS、
うん、そうですね、はいはいはい、確かにね、
なんかやりようあんじゃないの、
その、まあ、名前の綴りスペルとかさえ分かれば、
うんうんうんうん、でもタイはあれか、そんちゃいむっちゃいんのか、
もう全然ないですね、
もう
特定が難しい、
特定が難しいから、うん、もうタクヤぐらいいるわけですよ、タクヤっつってもタクヤタクヤの中から探せっつってもよみたいな、
急にタクヤに飛び火したって
、うん、いやでも素敵ですね、
いやいいお話、
でも連絡が仮に取れなくなっても、うん、こういうことが人生にあったんだっていうのがさ、うん、いいじゃないですか、
そうですね、
はい、お互いが嫌いになったわけじゃないっていうのがいい感じ、ね、いいというか、なんか切ないというかね、う
ん、でもそっち
は
電話かけてきたくらいだから、うん、そんないい話じゃない話あるよ、うん、おいっておめえようやく見つけたぞ金貸してくれ
1000円返せとかね、
そうそうそう、
ちゃんぽんちゃんぽん、
じゃあね、結構変わったパターンというのを見つけた
んで、
ね、
じゃあ読みがうまいからよし君に、
読みがうまいからよし君でしょ、残された上に今で刺さる、
ちょっとなんか今めんどくさがってる、
はい、ラジオネームロシナンテさん、30歳男性の方です、うん、大学を卒業し数年が経ったある日のこと、中学時代のクラスメートである K 君から結婚式の招待状が届きました、うん、なるほど、そろそろそういう時期か、断る理由もないし出席に丸をつけた私でしたが、うん、同時に心の中ではこうも思っていました、っていうか俺でいいの、うん、彼とは一緒に遊んだ記憶こそありますが、正直もっと仲良くしていた友人たちもいたし、それは向こうも同じはず、おそらく多くて5席ほどであろう中学校枠の一つを埋めるのが自分であっていいのだろうかと首をひねっていました、式に呼ばれた他の元友ズも同意見だったようで、あ、お前呼ばれたんだとにやつきながらこちらをいじってくる始末、
なんだ、
私もいやーびっくりだよねとヘラヘラ笑いながら懐かしの面々と休校を温めました。式も無事に終わり、私たちは二次会を経て三次会のカラオケへとなだれ込みました。残っているのは私たち中学組の数名をはじめ新郎新婦の高校や大学での友人たち、そんな中酔っ払ってベロベロになった K 君はみんな聞いてくれと周囲に呼びかけると、なんと私の方を指差し驚くべきことを言い出したのです。こいつは俺の親友なんだ。
そうなります。
このパターン。
へえという表情で私を見つめる新郎新婦の友人たち。何言ってんだこいつと内心パニックの私。ああ、そんな私をよそに彼は続けます。こいつは俺が一番辛かった時、一人だけ俺のそばに残ってくれたんだ。彼の話を聞いているうちに、私も徐々に当時の記憶が戻ってきました。
そんな大事なこと？
確か中学2年か3年の時だと思います、うん、K 君は一時期クラスの男子から仲間外れにされていました、うん、命令したのはクラスのリーダー格、うん、彼は体も大きく家も金持ちで何より人を引きつけるカリスマ性の持ち主でした、うん、当時の私は彼とは異なり政治力こそなかったもののクラスの中心で常におどけて笑いを取っていた同系タイプ、リーダーの彼とも仲が良く自分の中では対等な付き合いのつもりでしたが、あちらからすると腰巾着の一人という認識だったかもしれません。 K 君を仲間外れにするのも忍びなく、かといってリーダーに正面切って意見する勇気もない私はどっちつかずな態度で双方とずるずる付き合い続け、そうしたコウモリ野郎な態度がリーダーの逆鱗に触れ、結局私もはぶられることになったのでした。
なんだよそれ、うん、
そんな私を受け入れてくれるのは同じくはぶられている K 君だけ。というわけで、確かにその期間はいつも K 君と一緒にいたかもしれません。しかしながら、その手のリーダーの気まぐれは日常茶飯事であり、興味の対象が移ったのか、私たちへのはぶりはやがて解除されました。特になんだかんだで私はリーダーのお気に入りだったため、その後も普通にクラスの同系ポジションへと返り咲き、やがてはぶられた事実すら綺麗さっぱり忘れてしまったのでした。うん、話を聞く限り、 K 君の中で私の印象はだいぶヒロイックに美化されているようで、まるで私が率先して盾となり、傷つきながらも必死で彼を守りきったかのような口ぶり。
なるほど。
うん。訂正しようかとも思いましたが、新婦側の友人である若い女子たちの目もあったので、昔の話だよ、と苦笑いして見せるにとどめました。もともとリーダーと反りが合わず、目をつけられやすかった彼のこと、きっと私が知らないところで、私なんかの何倍も辛い目に遭っていたのではと思います。うん。その晩、帰路につきつつ、当時 K 君には何もしてあげられなかったけど、人はただそばにいるだけで誰かの救いになることもあるんだな、などとぼんやり思いましたと。
なんだよこれ。
いや、これはちょっとどうね、いろんなこう考えがきますけど、まず途中のていうかさ、もう作品としてさ、短編としてよく見てない
、
ね、聞いてくれ、
うん、聞いてくれのところですね。
構成がうまいなこれ。
構成がうまいなこれ。
これ下手なやつとかね、序盤で言っちゃう。
そう
こいつは俺の親友なんだ、
うんうん、
でもそのそんだけ強烈な感じだったんすね。
本当救われたって思いあったんでしょうね。
中学ぐらいまでだったらそういうやついるよね。でもね、しょうがないよ、しょうがないよ、クソですよクソ。本当に、うん、
でも確かにこう意識ね、いじめた側がさ、意識しなくて根に持たれてるみたいなケースもあるよ、うん、その逆も当然ある。
だからボスはさらに、うん、そのカリスマは、うん、さらに覚えてない、
うん、覚えてない可能性高いです ね、
仲良かったよなぐらいに思ってますよね。
そうね、むしろね、
いや、記憶怖いね、
記憶怖い、
記憶怖いね、
記憶は怖いです、うん、いや特に中学とかその家と学校の往復ぐらいしかない世界の中だと、これは結構当事者としてはすごい重たい話だったりすると思いますよね。
いやでもこのキロに着く時のロシランテさんのね、このいろんなことをこう思い巡らせながら、うん、
いい話でもあり、うん、でも同時にさ、やっぱりさ、そのそんな彼にとってこれだけ大事な思い出でも、うん、その要はおもんばかることしかできないという、うん、このコミュニケーションの不可能性というかさ、それのちょっとやっぱ一抹の、うん、まあ寂しさ悲しさ、うん、でもまあいい、なんかこう何とも言えないんだよ、うん、これそれのなんか悲しいとも、いい話だけとも言い切れない、ね、
ちょっとビターな感じもある。
これ短編小説ですよ、うん、書けばもういけますよ。
K 君もさ、ちょっとそのロシナンテさんの振る舞いを見て、うん、なんかこう察したところもあったりする、
あったかもしれないですね、
温度差が
みたいな。それこそさ、酔ってわって言ったぐらいだから、うん、なんかこうね、お前ひょっとしたら分かってないかもしれないけどっていうね、うんうん、
それなりの感謝っていうね、可能性もね、あるかもしれないし。
でもそのさ、え、なんでって思いながら行って、いやおめでとうなんつって、そのくだりのコメディ感と、
ちょっとペイン、アレクサンダーペイン感ありますよね。
アレクサンダーペイン感だね。超アレクサンダーペイン感だね。
同席してるやつは、なんで俺が呼ばれたんだろうとか、一人一人言ってるわけですからね。
したらそれがまさかの、これです
よ。これですよ。
そうですね。でもその、下りがなかったら、うん、本当になんで呼ばれたんだろうのまま、
そうだ、
終わってたかもしれない、ね、って考えると、うん、やっぱりそこは言われたことが結構大きい。
そうですね、う
ん、とはいえでもそんぐらい距離感あるからさ、うん、こっから改めて仲良くしますとかそういうことでもないんだし、
う
ん、
でしょうね、うん、
連絡はしてこなかったですもんね。そんだけ親友だって思ってるくせに結婚がやっと踏み出
した、ね、うん、いやだからお礼なんじゃないかな、
やっぱ。お礼でもうこれが決別なんでしょうね、うんうん、
ちょっと一回区切りというつけるとはね、
落とし前というか。
いや、ね、いやでもやっぱりとはいえさ、そのね、ロシナンテさんのさ、とはいえその俺なんかって言いながらさ、うん、でもね、この俺なんかってね、うん、俺だったら多分その場その瞬間に記憶を自分の顔を書き換えるね。そうそうそうそうそうそうそう、
女子たちの目もあります
し、
前目前目
さあさあさあ、こなんですよ、さあこ出ました出ました出ました
よくぞ言ってくれました
出ました俺クラシック
じゃあ次はですね、男性からのメールが比較的多かった中で、女性からの投稿も1個紹介しましょうか、うんうん、じゃあこれまたそうだな、吉明さんに読んでもらおう
か。吉明さんやっぱ読み口がね、
読み口がソフト
でいいですよね。
結構ね、結構大変ですよ。2、3枚メール読むの。
A4、3枚です。
はい、ラジオネーム、後藤さん、30歳女性の方です。初めてメールします。
ありがとうございます。
小学生時代の元友、T 君の話です。彼は保育園からずっと一緒の幼馴染というやつで、小学4年から6年にかけて毎回テストの点数を競っていました。優秀な彼に勝つためには100点を取るしかなく、私が得意な理科は常に圧勝。しかし彼が得意な算数は惨敗。勝負は国語と社会に持ち込まれるという展開をいつも繰り返していました。勉強でのバトルは平行線をたどるので、ついには体育、音楽、図工にまで進展。体育はミニバスケットボールクラブに所属している彼、音楽はピアノを習っていた私がそれぞれ優勢で、最終決戦は図工に。なんと T 君は絵も描ける男だったのです。私もものづくりは得意でしたが、風景画や模写は圧倒的に彼の方が上手。ポケモンのピカチュウやリザードーンを友人からここに描いてとせがまれる彼は輝いていました。画力だけでは勝てないと悟った私は、構図画勝負のポスター展で入賞したり、取材内容が問われる壁新聞を釣ることで、なんとかプライドを保っていました。
すげえレベルの話。
すごいしのぎ、ケゼさんね。
構図勝負のポスター、すごい発想だ。
つばずり合いすごいんだけど。
しかも、めちゃくちゃ引き込まれるね、これね。面白いね、お話が。そんな私に決定的な負けの瞬間が訪れます。6年生の冬、図工の授業でミニチュアの屋台を作るという課題が出ました。ビジュアルが入るのはお面屋さんだろうと、数週間にわたり作業して完成。
まず課題がすごくね。そんな面白い。
返す方も返す方ですよ。お面屋さんですからね。うん。我ながら良い出来だなとニヤニヤしていたら、T 君が、先生、作品を持ち帰って家で作業してもいいですか？と質問。家で作業？こいつ何をするつもりなんだ？とビクビクしながら迎えた提出日。なんと彼は、駄菓子屋を丸々一軒抱えて現れたのです。屋台じゃなくて、家一軒。緻密に作られたせんべいや飴が入るディスプレイ。古めかしい木の質感。すごいね。
なんかすごいね。
めっちゃよくできてるね。
天才マックスの世界みたいな、
ね。確かにそうだね。
すごいな。
このお菓子全部作ったの？うん、作るの楽しかった。俺、こういう細かい作業好きなんだって分かったよ。何この電池ボックス、うわぁ豆電球が点灯した。
このクラスやべえ。
やべえ。
電灯が光ってる。この時ばかりは負けて悔しい気持ちよりも素直にすごいという感情が上回り、ひたすら彼の駄菓子屋を眺めていました。その後もバトルが続き、卒業式にアルバムに寄せ書きを頼むと、中学に行っても後藤に絶対勝つの力強い文字が。
おお、なんかいいな。
ほとんど生徒が近くの公立中学に進学するので、どこまでも彼とはライバルで居続ける。そう思っていたのですが、卒業式の最後、母が、T 君4月から遠くの中学に通って、と言いました。どうして？寄せ書きの言葉なんだよ。混乱しながら話を聞くと、T 君のお姉さんが中学でひどいいじめに遭い、結果、T 君母、姉、T 君の3人が引っ越すらしいのです。うん、美人の何でもできるお姉さんがいじめられている事実にも驚きましたが、その話を彼から直接聞けなかったことが何よりショックで、ちゃんとしたお別れができたかどうか記憶にありません。多分できなかったと思います。うん、中学になってすぐ私から手紙を出して返事をもらったのは覚えています。彼が得意なバスケ部ではなく、代わりに軟式テニス部に入ったこと、もう友達ができたこと、明るい雰囲気で締めくくられた彼の手紙を最後に、我々の交流は途絶えました。また手紙を出そう、そう思ってはいました。しかし少年のような出立ちで男子とばかり遊んでいた私が、いきなり女を強調する制服のスカート、第二次成長、さらには中学特有の同調圧力に直面して、T 君の状況を考える余裕がありませんでした。入学早々不良っぽい同級生女子に体育館裏に呼び出され、調子に乗ってんじゃねえよ、と言われました。クラス全員から無視されたりもしました。今思えば自分の苦しい気持ちを彼に相談すればよかったのだと思います。そして T 君の話も聞きたかった。ライバルだから弱いところを見せられない、ただそれだけで疎遠になってしまったのです。長くなってすみません。その後の彼のことは全く知りません。 T 君の影響もあってか、現在ものづくりの仕事に就いています。彼が作った駄菓子屋は本当に美しかったです。
わー、いったな
ぁ。うまいね、これも。
自分の締め。
締め。
このさ、最後の一行。
だってもう、絵が浮かぶじゃん。その駄菓子がさっと浮かんで終わりますよね。
ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、みんな、文章力を褒めるコーナーじゃないんだけど、ないんだけど。
特に後藤さんは競り合ってきましたからね。さすがにここでもね。
磨かれてますね。
小学校でこのレベルの高さやばくないです
か？ほんとさっきさ、天才マックスの世界言ってたけどさ、ちょっとそのレベルのさ、
確かにね、
感じありますよね。
まあでもこの二人がぶっちぎりだったんでしょうね、きっとね。
どういうこと？まず課題もすごいんだからさ、
屋台作ってこい。うん、駄菓子屋作ってきました勇者スーパー小学生や
ないの屋台じゃねえしそこで限定されてもおかしくない
です、うんうん、でもこれ男女がずっとライバル感のままっていうのよくないですか、うん、
結局恋愛には発展してない、
ね、してないんだけど、うん、してないんだけど、うん、そのやっぱ中学、うん、そのやっぱさ、そのさ、はっきりは明記はしてないけど、うん、やっぱりもうこっから先は男女でもあるし、うんね、っていうさ、うん、あとやっぱりそのさ、さっきの話じゃないけど、やっぱ中学、小中までのさ、なんかこう、なんていうの？そういう同調圧力とか、小中まではやっぱ結構厄介だな、なんか。こう、
逃げ場ないからね。
そうそう、それが学校世界っていうかさ、もう、外のチャンネル作る力もさ、
そうですよね。
ないですよね。
あれだしさ、
転校するって話になっちゃうね、うん、お姉さんみたいにね、
中学っていうの、中学なしにすればいいんじゃない、中学
中学極端ですよ、
中学はなしにしてよくないものはなしにしてで高校からやったやった
その間はどうなってる
どうすその間はもうあれですよ、もう自由ですよ、自由時間3年間
まんまる
3年間の自由、絶対ろくなことにならない3年間がね。
でもさっきのロシランテさんとやっぱそういうのが本当人生変えるね。
変えますね、
いや本当そうですね。
これはでもなんか、そのさ、T 君、もう明らかにさ、結構人角のものになってんじゃないですか、
ね、
そう、ひょっとしたらさっきの堀米高木じゃないけどさ、ね、その人みたいな、
いやだから後藤さんもさ、もうそういうものづくりの仕事をしてるわけですから、当然ね、
将来どっかで再会とかしたら
いいですね、それだけの、ね、競争心も強い人ですから、
T さんかなんだろうな、T さん、 T 今 T の
めちゃめちゃ広い T の海から今
昔も九州
これもあの書籍化するんでしたっけ、
いや今決まってないですけど、
いやもう十分いけますね、これね、
いけそう、手を挙げて出版社がないと思って、
前半は疎遠の話だっけみたいな引き込み方をしてから急にまたね、
うん、みんなめちゃくちゃ文章うまいの
よ、ね、何
なのこれって思うい
や、
このままもう脚本としてね、
ねえ、
うん、いけますよこれ、
じゃあ、
書籍家のねお話今からでもねお待ちしてます
よ、これ全然いけますよ、まあ、映画化の話
いきなりね、
うん、
いきなり映画化、
じゃあ最後の今日メール紹介しましょうかね、男性からのメールなんですけども、じゃあこれも吉明さん、
ティム・バートンかな、ティーク。
ティム・バートン
?30 歳じゃない。
30歳
じゃない。30歳じゃないね。
はい。
はい。ラジオネーム、サトちゃん。サトチちゃんか。サトチちゃん、男性の方です。最後の元友特集ということで、是が非でも送ろうと今朝思い立ち、今パソコンのキーボードをタイプしています。もう導入がうめえな。うん。今年30歳になります。高校時代に一番仲の良かった小馬犬とは、クラスや部活だけでなく、仲の良いグループすら違うにもかかわらず、なぜか一番仲が良い友人でした。僕と違って小馬犬はとてもおしゃれで面白く、みんなの人気者で、僕にとっては憧れのような存在の友人でした。僕は彼に認められたくて、全く興味のなかったファッションやアートをかじっていくようになり、彼とまともに話ができるように頑張っていたように思います。そんな小馬犬と疎遠になったきっかけは、ズバリ卒業です。2007年3月7日高校卒業し、僕は大学へ、彼は専門学校へと進学し、すっかり元友な関係になってしまい、そのまま月日が過ぎていきました。ただ2、3年に一度だけ彼の誕生日に Facebook でメッセージを送っていましたが、その返信すら来なくなってしまいました、
うん、
卒業してから11年の年月が過ぎた1週間ほど前、たまたまいろいろな人のインスタグラムをネットパトロールしていたところ、小馬犬のインスタグラムにたどり着きました。彼は美容師をしており、ちょうど新しくオープンしたお店でスタイリストとしてデビューしたという投稿を発見したのです。 僕はいても立ってもいられず、気づいた時にはそこの美容院に予約の電話をかけていました。そして昨日、
うん、
そう、昨日の出来事です。ぴったり11年後の2018年3月7日、僕は予約した美容院に花束を持って小馬券に会いに行ったのです。彼は僕の顔を見た瞬間、驚きと喜びが同時に湧き上がったようなハイテンションで迎えてくれました、うん、デビューおめでとうと言って花束を渡すと、こういうこともできるようになったんだ、ありがとうと言われ握手を交わしました、それからは11年前に時間がタイムスリップしたかのような、けれど会話の内容は高校生では決してついていけないような話をしていました、うん、彼は美容室で、僕は建築家、業種こそ違えど同じクリエイターというカテゴリーで生きる僕らにしかわからない苦悩ややりがいを熱く話しました。彼は君が輝いていて本当に嬉しいよと言われ、この11年間の空白が一気に埋まったような気がしました。僕は今後世間の評価よりも彼からもっと認められるために精進していくのだと思います。
あらあらあら、
これですよ、割としっかりと味の種類が分かる話でしたね。
味の種類、種類
今までどんな味がするか、今までは何の味だろう
ってい
う、
これ
はストレートになんかいい話でしたね。
確かに確かに、二人ともね、ご自分の道で、
そうそうそう、
まあ、頑張られて成功されてるっていうところがね、やっぱこのいい話ポイントですよね。
本当にでもやっぱこれ絵と顔がぶわーっと描けてくる
情景がね、
う
ん、
俺だってさ、会いに行ってさ、こうやってこうさ、あっていうさ、あ
っ
ああ
っていうパターン、
ちょっとビター、
うん、ビター系路線もあるけど
ね、あるけど、これはまあ一番いいのと、うん、逆にさ、ここまでくると途中なんでその返信が滞りがちになっちゃったかとかさ、うん、まあ大した理由ないのかもしれないけど、うんうんうん、その辺が知りたいぐらいですよね、うんうん、
彼は彼でちょっと気にかけてた感があるじゃないですか、再会した時に、まあ、こんなことができるようになったんだとかさ、これもまたちょっと
だからやっぱさ、ちょっとしたあれで返事し損なってるうちに時間空いちゃって気まずくなっちゃって、
う
ん
う
ん、
向こうは向こうでのわだかまりもあって、うん、みたいな、
かもしれないよね、うんうん、ここでね、やっぱ実際ね、うんうん、あーどの面下げて
帰ってくれないか
帰ってくれないか、帰ってくれないか、怖いな。まあ、よかったよかった。でもまさにね、うん、リアルタイムの話ですよね。
ね、そうそうそう、本当に3月7日にね、11年後に再会したっていうね。
よかったですね。
つい先日のお話ですよ。うんう
ん、でもあれですよ、まあ、疎遠とちょっと違うけど、
うん
まあ、実際疎遠っちゃ疎遠なんだけど、例えば巣鴨プリズンの、うんクラスとかじゃないです、仲いいチーム、良かったチームの、まあ、飲み会みたいな、
うん、
あって、でまあ、最近そこにね、去年の暮れとか、まあ、最近行くわけです、
うんうん、
そうするとやっぱりもう疎遠は疎遠なんですよ、もうそれこそ20年ぶりに会うような感じなんだけど、うん、まあやっぱこうプッと戻りますよね、
うん、
瞬間ね、
うん、
それがいいなと思いましたよね、うんうん、でまあそのあれですよね、もうこれ言いますけど、だからそのみずほ銀行の上坂君は、うん、俺たちの名前をラジオで言えって
言いました
ね、ストレートな、いや今言いましたけど、だいぶ経ってから言いましたけど、
ストレートなアピール、
上坂君はそういうデリカシーがまだないタイプ、うん、
なるほど
席に着くなりその迎えにいたね、うん、その今回初めて参加のね、うん、でも俺らはすごい、おー久しぶりじゃないかって言って、ね、ほとんど話したことないよね席着くなり、
ね、第一声それか
どうかなっていうのにしたねえ、さあそんなこんなで、だじゃあぜひこちらもね、
はい、
書籍家の
声も上がってますし、うん、まあファイナルって言ってましたけど、まあ例のパターンでやりますよ、また、うん、全然やります、
うん、バカリリックもファイナルってやってっから
ね、バカリリック方面はどうなってんの、そういえば、うん、
RKが今やばいからね、
やばい、
うん、なんかカルトセックス教団まがいのことなんか、なんか笑えなくなっちゃって
, 笑えないでガチだ、ね、
そう
やばすぎる度合いが本当にやばくて笑うっていう、
ま、前からさ、うん、やばいかなと思ってたけど、うん、やばかったんだ、
しかも今ね世の中的にこういう、う
ん、そう、ね、じゃあんまりそうだね、
ミートゥー、
うん、ダメだ、うん、ダメだ、ゲラゲラ
客円とか全然呼ばれてねえし
いやもう、ま、巻き込まれたくねえっていう
そう
ありますからね、まあじゃあ皆さんすいません遅くまで、
いい
ありがとうございました、はい、ちょっとね近所にね、近所ちょっといい店あるんで、
お、
はい、お、ちょっと行きます、ありきく行きます、
はい、ぜひぜひ、
はい、ちょっといい店あります
ね、はい、
それしか言ってみた
い、何回言って、いや店がないっていう話がね、これ毎回同じの逆なんですけど、はい、さあということで
来週のお知らせごとでございます、はい、来週ゲストは、稲垣吾郎さんです
。わ、この感じからとんでもない名前が出て
きた、ね、状態からね、ある意味あれですよ、お前らの次が稲垣吾郎ですから。
ああそうだ、ね、う
ん、バトンをちゃんと渡していくっていうことですね、
は
い
は
い、
やっぱりコンティニュース、
コンティニュース
、主導権ネタを差し込んでくるあたり、
まあ、稲垣さん、実はね、以前ね、1年ぐらい前、うん、
6月ですか、去年の、うん、
去年の6月とかですか、はい、雑誌アンアンでですね、まあ、対談させていただいて映画について、うんうん、で、おすすめの映画、まあ、夏がテーマかな、うん、夏がテーマで映画3本ずつおすすめみたいな、はい、まあ、さすがにすごく面白かったんですけど、うん、そこで最初にやっぱ 銃が結構ガンマニアだっていうね、お話から、
はい、
最初取っかかりで私が、うん、でそしたら、まあ、実はその映画が好きになるのも、まあ、ダーティーハリーとかすごい好きで、うん、みたいなところから、うん、ひとしきり銃の話で盛り上がりかけて、あんあんでこの話するわけにいかないから、じゃあまた別の機会になんて言ってて、うん、それをですね、まあ、ついに実現ということになっております、うん、ということで映画と銃、映画と銃特集、あ、この、ま、映画と銃丸、これはやっぱあんあん感ですか、
うん、そうですね、
マガジンハウス感、
マガハ感、
うん、マガハ、映画と銃丸、うん、特集、
何とかと何とかっていうのが最近好きで、よ
く確かに
塾と恋とかさ、
うん、あ
でもさ、雑誌の特集も映画とチョコレートみたいな、
あ、いいね、
なんかそういうのあるじゃないです
か、マガハとチョコレート、
映画とチョコレート、
マガハとか L の映画特集みたいな映画でいいじゃねえかってさねえ、うん、映画とパイ映画とパイの話をしようじゃないか、
ね、しようじゃないか、
途端に嫌な感じ
まあそんな感じでね、うん、稲垣吾郎さんと、まあ、好きな眼学証明画的な話ですかね、
まあ、普通に映画の話も聞きたいですね、最近どんな
映画がありましたとか、ね、はい、普通に映画館ガンガン行くってお
っしゃってた、だって前ねテレビで映画表みたいなやってましたよね、
うん、まあ、もちろんもちろん、まあ、その時 のホステルイーライロスホステル表に私がすごい腹を立てて、うんうんうん、しばらく申し訳の DJ でスマップをかけないという制裁ボイコット運動をしてた時期、
もうそれ言った以上はその話
してください、その件も、その件もしないといけないなと、うん、まあ、ホラー苦手っておっしゃってるんで、はいはい、その強制的に見せられてっていうところあると思います、うんうんうん、ご同情申し上げますよ、それはね、
あの時は多大なダメージを与えてすみません
でしたいやだし、その申し訳のボイコットも、うん、でも半年であっという間に破っちゃったの、結局やっぱスマップかけないわけにいかないっていう、うんうんうん、まあそれはね、やっぱ曲に罪はないみたいな
一人ず
つ完全に一人ずつホステルといえば三池崇史さん、亀尾出演してますけど、うん、三池崇史さんの13人の資格で、うん、ね、稲垣吾郎さんもあれは日本映画史、うん、多分日本映画史最極悪じゃないですか、
うん、まあ、大絶賛してましたね、うん、まあ、
それでも、うん、それに至っても、うん、俺の中ではこう輪が閉じた、
輪が閉じた、
輪が閉じた
確かにお前の輪だお前しかいない輪だなって気がします
ね、だから1から10まで俺の輪ですからね、
勝手なこと分かりました
、うん、まあ、そんな話もねできればねしたいなと思っております、はい、ムービーウォッチメンの扱い後は第90回アカデミー賞作品賞を取りましたね、シェイプオブウォーターの、うん、なんだかんだでデルトロは一通り当たってますからね、
そうですよね、ここ金作は全部やってますよね、う
ん、シェイプオブウォーター僕実はアカデミー賞、受賞式の当日に、うん、まあ、初回見に行ってて、うん、さぞかし混んでると思ったら、ね、うん、全然混んでなくて、いた方がいいですよ、これいい、
もう前日行きましたね、
うん、なんかジャンルムービーってことなんですね、
う
ん、
まあまあそうそうそうそう、完全にまあいいよね、半魚人、
まあ、素晴らしかった
です、はいはいはい、もう見たんですね、うん、
ちなみにこの間これ全然ただのダバなしでいいですか、この間KW 社員から、うん、こっちゃんから、うん、まあ、メールっていうかメッセージが来て、うん、まあ、何の用事かっていうとブラックパンサー最高っつって、うんうん、でまあそれいかにブラックパンサーが最高かの話をね、うんうん、その90年代オークランドといえば、要するにこっちゃんがいた時期なの、完全に、う
ん、
92年オークラン
ド、ね、
そうそうそう、まあ、そんな話とか、うん、ですごい可愛いなと思ったのが、うん、いやでも見たい映画でデトロイトもう見なよって、はい、デトロイトは胸が痛くなりそうで 見れないと言って、うん、でこうこうこうでよくて、でいやいろいろ見たいのがあってつってスピルバーグも気になるし、うん、あと水のやつも見たいし
水のやつ
シェフウォーターね、水のやつって言い方しないと思いますけどねつって、でアカデミー賞のやつって全部見なきゃダメかなってダメとかそういうのはない、
かわいい、
うん、ダメとかそういうのない、めちゃめちゃ可愛くて、でこっちゃんねの情報で初めて知ったのは、なんとこの間さ、ベストキッドのウィル・スミスの息子さんのさ、ジェイデン・シュスミス君の、うんうん、ジャッキー・チェンのリメイクあったじゃない、うんうん、はい、あれじゃなくて、うん、なんとラルフ・マッチョとかオリジナルキャストの要するに続編、本当に正統派続編の空手キッド、しかも空手キッド、サブタイトル空手キッドコブラカイっていう、うん、コブラカイっていうその敵グループ、うん、なんかそう だからそのなんかこっちゃんがメールで、いやあのコブラ会の新しいやつも楽しみで、コブラ会の新しいやつ言い方おかしい言い方おかしいでしょって言ったら、あの予告見たら本当にコブラ会の新しいやつ、もう親父接待もいい加減にしろっていう内容で、
これから公開される映画、
そうこれから公開されるやつで、
知らなかった、
すげえちょっとね、うん、まあ、どこまでその親父接待の枠を出てるかがちょっと問題なんだけど、ね、欲という話があって、とにかく久しぶりにこっちゃんと映画の話でやりとりしたら、すごいこっちゃんのメールが可愛かったという、
いい話ですね、
いい話、いいね、
水のやつ
覚えますし、水のやつ
そっちかな、水のやつ、水のやつ、何が住んでるかの方にみんな注目してると思うん
ね、半魚人のやつじゃないっていうね、
ウォーターね、ということで、タマフル残り3回ということなので、ぜひ皆さんね、お聞き逃しなきようということでございます。そしてもちろん新番組アフターシックスジャンクションも疎遠にならずによろしくお願いいたします、うん、さあということでお開きいたしましょう。じゃあぐるりと、じゃあ半時計回りで自己紹介してしまいましょうかね、
はい、お願いします、音楽ジャーナリストの高橋芳明でした。
そして、
はい、DJ 福武でした、
ロマンクルーのアリキックでした、
放送作家古川でした、
そしてパーソナリティの歌丸でございました。それではさよう、おなら。
タマフル AD の長谷川めぐみです。今回の放送いかがだったでしょうか。次回3月17日のサタデーナイトラボは映画と銃特集、ゲスト稲垣吾郎です。昨年6月雑誌アンアンで歌丸さんと対談した際、映画と銃の話で盛り上がった稲垣吾郎さんが生出演。稲垣さんの好きな映画の話、好きな銃の話、そして好きな銃シーンの話など1時間たっぷりお届けします。また週刊映画辞表ムービーウォッチメンで歌丸さんが評論する映画はヘルボーイ、パンズラビリンスなどのギレルモ・デルトロ監督最新作、第90回アカデミー賞で作品賞、監督賞など4部門受賞のファンタジーシェイプオブウォーターです。投稿コーナーひくみではメールを随時募集中。あなたの名前、ラジオネーム、そしてあなたが見かけた人としての意識の低さを感じさせる振る舞いを書いて、歌丸アットマーク tbs.co.jp まで送ってください。3月31日の最終回まで残りあと3回、最後までお聞き逃しなく。 TBS ラジオライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルは毎週土曜日夜10時から深夜12時まで2時間生放送中です。